19点ですよ。19点、やってくれました。ジュニア高校の中間テスト、世界史で19点という試験結果を叩き出してくれました。もちろん100点満点のテストでございます。赤点でございます。嫁さん激烈に怒っておりやした。ジュニア曰く、スマホの誘惑に負けてしまったとのことでございますね。今この時代、誘惑は山のように転がっております。よほどの自己管理能力が必要なわけです。そういう面ではね、学生さんはある意味大変なのかもしれません。とりあえず、私は父親といたしまして、ジュニアに対し、その点数、友達に見せたんって質問すると、ジュニア言ってくれました。めっちゃ笑い取れたわ。はい、始まりました。一人笑い第46回ということで、この番組はずっと笑っていたい年のスピンオフ番組として、私、ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、さすがジュニア。転んでもただでは起きません。きっちりと、友達から爆笑をかっさらったようでございます。なもんで、よっしゃ、よくやったと、ジュニアに言うと、嫁の怒りは、ジュニアから私へと移り、二人でこっぴどく叱られてしまいました。これにより、ジュニアはスマホの使用時間が夜の9時半までと制限がかかり、私は週末の食事代全額支払いの刑が言い渡されました。あー、巻き添え。そんな私も、高校2年生の時ですか、中間テスト、古典で11点を叩き出したことがございやす。テストのね、答案用紙を生徒に返却するとき、先生がえらい怒っとるんです。11点を取った人がいると。理系のクラスで、大学の受験に関係ないからといって、舐めたらあかんと。こんなもん下手したら留年やと。いつもはそんなに怒りもしない女性の先生が、珍しく怒り心頭でございます。で、おいおいと、マジかよ。お前誰やねんと、11点で。めっちゃアホやんとね、友達同士で笑っていましたら、驚きです。俺ですやん。友人たちの笑いをかっさらったのですが、後始末が大変です。このままでは留年です。目も当てられません。で、私、次の期末テストで対策方法を考えました。試験前になると、テスト範囲、教科書と問題集ですね。何ページから何ページまでとね、先生が発表します。過去の傾向を見る限り、この問題集の中から、だいたい 70% はそのまま問題が出されます。全く同じです。宝塚の公立高校です。レベルは高くありません。本当に助かりました。なもんで、私、苦手な科目に関しては、この問題集の答えをそのまま覚えるという暴挙に出ました。するとどうでしょう。期末テスト、全教科で70点を超えるという離れ技をやってのけておりやした。ただ内容は理解しておりません。覚えたのは答えの記号だけでございます。こんなもの、勉強してないのと一緒。しかし私、本当勉強に関しましては、まあ、追い込まれないとやらないというか、やれないタイプなんですね。高校3年生で、もう受験勉強をしなくてはならない時期でも、だらだらとしておりました。夏を制する者が受験を制すると言われている大事な夏休みもろくに勉強はしません。大好きなラジオヤングタウンを録音しては何度も繰り返し聞いておりやした。ねえ、誘惑に負け倒し、無駄に部屋の掃除を始めたり、突然レイアウトの変更をしたりと、何かにかこつけて勉強から逃げていたんですね。で、あっという間に夏休みが終わり、もうやばいと。そろそろ本気でやらないかんと追い込まれてしまいます。で、誘惑をすべて断ち切ります。ラジオも聞きません。とにかく勉強します。しゃかりきでございます。ですが、もちろん疲れます。飽きてきます。休憩を入れたくなります。そこで私考えました。どうせ人は寝なくてはいけません。寝ないわけにはいきません。だったら勉強が嫌になったら寝ればいいじゃんと。起きたら気分はリセットされております。また勉強をスタートできます。こんな感じで夏休み明けからは、寝るか勉強するかの日々を過ごし、なんとか、志望校の学校に、引っかかることができました。 ねえ、馬で言うと完全に追い込み型です。必死アマゾンでございますね。ああ、馬なんかに例えて、なんかかっこいい感じで言っておりますが、ただただ計画性がないだけでございます。おい少年、ファミコンの本体持ってないのに、なんでソフト買うねん。で、社会人になりまして、あまりね、まあ、試験というものに触れなくなってきますが、まあ会社によってはね、昇進とかね、昇格の試験が行われます。私も若い時、何度かね、会社の試験を受けたことがございますが、ありがたいことに一度も落ちたことがありません。試験の内容といたしましては、まあ最初に筆記試験があり、まあそれを通過すると、プレゼントが、ディベート、ね、いわゆる討論会とかの試験があるんですね。この試験によって、ね、給料やら役職が、まあ、変わってくるんですから、ある意味、笑けてきます。ねえ。まあ、ボーナスのね、評価によって試験が受けれるか、受けれないか、決まるんですが、試験さえ受けたら、どんだけ仕事をやっててもやってなくても関係ありません。試験結果が全てです。ねえ。めっちゃ理不尽です。そもそもめっちゃ仕事してる人には勉強時間がありません。逆に勉強時間がたっぷりある人もいるわけです。しかし、まあ、学生時代まではね、勉強がお金に直結するということはそうそうありませんでしたから、まあ勉強したらね、お金もらえるにはね、ちょっとおもろいやんってね、思っておりました。で、なんとか筆記試験をパスすれば、次はプレゼン大会やら、討論大会が待っております。まあ私、ラジオやってるぐらいですからね、一人で喋るのは大好きでございます。ガンガンにプレゼンします。もちろん、ほとんどハッタリでございます。ね、試験官の人からしたらね、こうこうこうなるように頑張りますっていうよりも、こうやりますとかね、こうしますとかね、言い切った方が、まあそりゃ嬉しいわけですよね。そして、この試験をね、受ける人たちで行われる討論会なんですが、こんなもんは、とにかく、開口一番、自分が一番最初に喋ります。かましたもん勝ちです。一番最初に風呂敷を広げるんですね。ペースを引き込む感じですね。まあそんな感じでやっておりますが、ただね、まあちょっとあまり勘違いしてほしくないんですが、私普段はまあはっきり言って聞き役ですよ。ずとわらのね、本編と同じ感じです。基本まあおもろいね、ケンニーに喋ってもらいます。喋り手さんがいない時だけ喋るようなタイプでございます。普段は M なんですが、状況によっては S にもなれる M なんです。なもんで、討論会の時は、まあ、合格するために仕方なく S 側のスイッチを入れてるんですね。まあでもね、しかし、やっぱりね、中には、仕事めっちゃできるけど、まあ無口でおとなしめの人っていますからね。そんな人に限って何度もね、試験に落ちてしまうわけですよ。一度、まあそんなね、女の子に対してアドバイスをしたことがあります。でかい声で喋ったら受かるで。その子はね、そんなんで受かりますかってね、言っておりましたが、見事に合格しておりました。単純なもんでございます。まあでもね、やっぱりね、この会社の試験ほどうさんくさいものはありません。私一度、筆記試験で全くできんかったことがあります。試験後、ああ、ここ間違えた。ここも間違えた。この問題に関しては全部間違えたってね、嘆いておりましたが、なぜか合格しておりました。裏から手が回ってる感じがプンプンいたします。だいたい試験会場は東京と大阪の2カ所でしかやってないんです。で、私は普段東京でね、切磋琢磨しておりましたから。まあ、偉いさんは普段東京にいますから、顔なじみなわけですよ。で、今度テストですわ、とかね、話してね、しっかりやれよ、とか言われるわけですよ。地方の人はね、普段話すこともできないお偉いさんなんです。そう考えると本社で働くっていうのはやはりアドバンテージがあるように思えます。偶然かどうかわかりませんが、上司と揉めた人がなかなか合格できないという現実もございます。不正の匂い。ただまあそう考えるとある意味人間性もやはり必要なのかもしれませんね。テストだけではないというか皮肉の話でございます。しかし、まあ生きていますと、まあある意味毎日が試験みたいな感じですよね。まあ常に誰かに評価されてるし、まあ誰かをね評価してますよ普段。まあそんな中でね、すぐにね、人の悪口とか言う人もいますが、ああこの人悪口ばっかり言うなぁとね、判断しますよ。人と人とのね、つながりが大事ですから、ああ人との出会い一瞬一瞬を、まあ大切にしたいもんですよ。まあなかなかね、難しいですが、いつも元気で。 笑顔でいたい所存でございやすね。まあそんなね、偉そうなことを言える立場ではないんですが、思わず話をしてしまいましたが、この話、私大事なことが抜けてると気づいてしまいました。オチがない。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひやかなでズトワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントズトワラアットマーク Gmail.com、 ZUTOWR アットマーク Gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そしてさよなら。